菩提心をこいて修行会議を励んどる人はほんのわずか。みんな元は侍だった。それが戦いに負けますと命を取られます。殺されてしまう。けども私は出家になります、入道するというて頭を剃って叡山へ逃げ込めば一命が助かるというので、みんな坊主になって叡山へ逃げ込んで、時が来たらまた元の侍になろう。そういうものばっかりですから。だから毎日お経を読んだり修行したりしとる人は甚だ少ないので、中には、この剣術の稽古をやったり薙刀の稽古をやったり酒飲んで暴れ方で暴れる、そういうものがたくさんいたわけですから、この叡山の坊主どもは本当に天皇陛下が持ちかねほさしゃった。後白河上皇という陛下が人のままにならぬものが世の中に3つあるとおっしゃった。一つは鴨川の水、一つはサイコロの目、一つは山干しである。叡山の坊主はもう手にも足にも乗らんと、こういうのでお嘆きになったお言葉が出てますように、そういうたくさんのお坊様はいても、本当の御性の一大事と踏み込んで仏道を修行しとる人は甚だ少ない。でその16人の上州というのがありました。ちょうど叡山中のお坊様を16にこう藩を分けまして、その中の藩長というようなものが16城主といいまして、一番の親方が16人いたわけ。ところがこの16人がよりよりより集まりまして、おいこの頃ご師匠様の態度変じゃと思わんか、我々に相談すべきことがあっても我々何にも言わずに、1にも半年2にも半年とあの若造に相談して、我々には声もかけてくださら、ひょっとしたならばあの若造を次の大僧正に選ぼうというお心ではなかろうか、もしもやあれが大僧正になったら、このハゲ頭抱えた我々があんな若造の前に両手ついてへいへいと言わにゃならん、そんなことになってはたまったものじゃない、なんとか今のうちにあの若造の反念を山から追い出そうじゃねえ。山から追い出そうったって理由なしに追い出すわけは何の欠点もない、あなたを追い出す理由がない、いっそのこと殺そうか、殺そうと言うたとて刃にかけて殺すなんてことはできないし、どうしたらよかろうどうしたらよかろうと悪知恵を働かしながら皆相談しておりますと、一人のこの16城主の中のお坊様がこれはどうだと言うて持ち出したのが、伝陽大師がただ一度励ましちゃったという記録が残っておる。それは実際に行われたのでありましょうけれども、これはとてもその人間技でできる修行じゃないが、これをやらせやいかにあの若造でも命がないだろうから、これをやらせて無理やりあれをこらえてしまう、こういう考えをですねいたしまして、16人が真夜中にご師匠の手元を訪ねてまいりました。だからご師匠にしてみると、16人が真夜中にこう訪ねてきた、何事ができたんだろう、もう胸はドキドキするわ、どういうことを、どういう要件でこの16人が揃うてこの真夜中に訪ねてきたかというので、胸をドキドキしながらこの16人と対面をされる。その中の一人代表者が前へ進みでは、ご師匠様、真夜中の訪問誠にご迷惑と存じますが、我々16人の願いを持ってきたのではなくて、叡山三千坊の願いを我々16人が代表として今晩こうしてお願いに参ったのでございます。これから申し上げることは我々16人の願いではない、叡山中の三千坊1万5千人のこの坊主どもの願いを申し上げますので、そのつもりでどうぞ聞いてください。一体何事じゃそれは。三千坊の願い、この真夜中に何の願いを持ってきたのじゃ。他ではございませんが、 私どもがあなたの寵愛をしていらっしゃるあの半年殿の有様を眺めますと、ただの人間ではない、おそらくは観音様の化身か聖子菩薩のご再来かと、修行といい学問といい、本当に我々はまあ尊いお方じゃ、再びこの世にお出まし遊ばす方ではない、こんな尊い方はもう後にも先にもこのシャバにはお出ましなさらん方であると、まあ、常に尊敬をし敬うておりますが、こういうお方がお出ましなさったを何よりとして、伝行大師方第一度励ましちゃった開放行、大満の行という、この修行を誰もやれる修行じゃないが、あの半年様ならば必ず行えるであろう我々三千坊の見せしめに、どうか開放行大満の行という修行を行わせるようにご師匠のお口から半年殿に命令を下いていただきたい。思わず知らずご師匠様のお顔は真っ青となり、思わず知らず両眼から滝なす涙が止めどもなく頬を伝うて流れ落ちるというのは、これは殺そうという企みに違いないとおぼしにした。金がね、あまりにも学問ができ、あまりにも修行ができて、だんだんだんだんと破天荒の出世をしていく、これは一切の人々から敬われているのではなくて、憎まれている、妬まれている、それが甘さえ、これは解放行大満の行をやらせ、あの半年の命を取ろうという、まことに哀れな浅ましい考えから、これは自分らがいつまでもこうしておっても大僧正にはなれんが、あの若造亀の上の炭鉱もあいつを一つないものにして我々やがて大僧正にというような考えから、これは訪ねてきたに相違はないとおぼしめしたもんですから、ああ金がね妬まれているとは聞いてはいたが、これほどまでに憎まれていたのか。思わず涙の中から16人の代表者にお迎えなさる、開放行だの大満の行だのことやすう言われるが、どういう修行であるか、どのような難儀な難行であるか、あんた方ご承知なのか。ご承知ならば、あんな若造の半年にそんな修行をさせよというような命令をわしに下せというようなことはおそらくは言えまい。ご存知なのか。いや、そんなことは何もかも調べた上でお願いに参りました。伝行大師がただ一度励ましちゃったその大満の行開放行とは、100日間の間、夜ともなく昼ともなく叡山十六谷を法華経を読みながら、ちょっとも休まずに、ほとんど食べず飲まずのありさまで100日間の修行をする、それが大満の行。そんなことがどうして人間にできる。この年を取ったこの自身ですら、一度もそんな大満の行だの解放行だの行おうというようなことは夢にも考えたことがない。人間では行える修行ではない。そんな無理なことを、あの半年がいくら学者であり、いくら知恵があっても、あれにわしが大満の行解放行を行え、そんなことは口が腐っても言えるこっちゃない。戻らっしゃれ、入らっしゃれ。仰せになると、今までどうぞお願いします、どうかあなたのお口から半年殿に解放行大満の行どうぞ行えと命令砕いていただきたいと、えろ一生懸命こう下手から頼んでいたんですのに、そんなことはとても半年にはできない。人間の生身をもってこんな修行が行えるわけはない。そんなことはわしのような年寄った老僧でも一代の間一度もやってみたやとも思わんような、こんな大修行あの若い半年に行え、そんな命令はわしから下せん。帰らっしゃれ、戻らっしゃれとおっしゃると、今までの態度をコロッと変えました。ほほう、あなたのお口から命令が下せんとおっしゃるのか。 ああ、これは我々が今まで想像した通り、三千坊の願いがあなたは聞いてまえんということ、つまり三千坊よりは半年度のただ一人があなたは可愛いとおっしゃるのか。それならば我々いつまでも弁弁と言えざんにとどまる必要はない。三千坊よりも半年度のただ一人が可愛いて、その半年に大満の儀を行えという命令があなたは下せんとおっしゃるならば、三千坊はどうでもいい、半年だけが可愛いと、そういうお気持ちがこのお言葉として現れたにちは、それじゃあ我々何も弁弁と永山にはとどまる必要はありません。明朝明け睦の鐘を合図に、三千坊一人残らず山から下ります。この山の始末はあんたと半年殿ただ二人でなさるがいい。さあ問答無用じゃ、みんな帰ろうと、みんなが立ち上がって帰りかけたもん。これにはご師匠様もどうにもならんことになったということは、永山三千坊が許されて、この 三千坊の生活は皆ことごとく陛下のご貸金で賄っております。これが直願書というところでありますので、みんなが毎日食ったり飲んだりするのは全部これ天皇陛下からいただいた。それが三千坊山から下った。そんなことが天朝に達したならば、責任者の私は腹を切るよりしょうがない、生きてはおれんとおぼしめしたものですから、まあまあまあまあと弟子をそこに座らせて、ご師匠でありながら弟子の前に座布団から降り、畳に両手をついて涙ながらに頭を畳にすりつけて、半年に解放業を行い大満の業をやれとわしが命令をしたならば、あるいは行うかもしれん。しかしそれはあの半年の命を取るということ、あれを殺すということ、あれが九つの時に出家をして、死に物狂いで今日まで明けてもくれてもご性の一大事、どうしたならば安心ができようか、どうしたなれば悟りが開けようかと、夜ともなく昼ともなく苦しみ悩んでおる、いまだ御所の大問題が解決のつかないあの半年に解放業を行えといえば、あれの命を絶つということ、あれが御所の一大事が解決がついて、喜び喜びの日が遅れる身になれば、あるいは大解放業を行え大満の業をやれと言うても喜んでやるでしょうが、いまだ御所の一大事の解決のついてないあの若い半年に大満の業を行え死んでくれ、そんなことはわしからは言えねえ。師匠の私が弟子のあんた方の前に格のごとく両手をついて涙ながらにお願いをします、どうぞ半年の命を助けてやってくだされ、あれが御所の一大事の解決のつくまで、あれの命はどうぞ伸ばいてやっていただきたいと必死になって泣きながらお願いをなさっていたんですが、普通のもんならまあ御所様がこのように涙ながらに弟子の前に両手ついてお願いなさるんじゃから、まあまあ無理でも聞かねはならんというようなことでありましょうが、心の底まで冷え切って鬼か蛇のような心を持った十六条氏は、ご師匠が泣きながら頼んでらっしゃるのをせせら笑いをした。ご師匠様、弟子の前に両手をついて、そのように助けてやってくれだの、命を述べてやってくれだの、ごてごてごてごておっしゃるが、そんなことを聞きに来たのじゃない、半年殿に解放業を行わせるのか、行わせんのか。あ、二つ一つの返事が受けたまわればそれでよろしい。もうこれまでとおぼしめしたものですから、ああそうか、これほど頼んで聞いてはもらえんのか、いやもうええ、晩年に大満の行を行わせよ、もし嫌じゃと言うたその時にはわしが腹を切るまでのことじゃ、覚悟を決められてそうか、これほど頼んでも聞いてもらえんか、それじゃあ晩年に解放行大満の行を行わせましょう。 そうですか。そういうことならば、なぜ初めからそういうことを言うてくださら、そういうことをおっしゃりゃ、我々こんな荒い言葉を使うではございませんなんだ。ありがとう、ありがとうございます。まあ、行わしてください。それは結構至極なことでございますが、ご師匠様、口約束では書になりません。観念殿に解放業、大満の行を行わせるという証文を書いてください。泣く泣くながらお筆を取りになりました。観念に解放業、大満の行を行わせましょうという証文を私になると、鬼の首でも取ったようなありさまで、もう歓声を上げながら立ち去る後ろ姿を涙とともに見送られた自陳歌唱は思わず、ああ世は末代じゃの。弁下面行というお経の中に、末の世になれば末代という姿が現れる。天魔が降りてきて衣を着ながら人に説教し、間違うた教えを説いて人々を地獄へ連れて行くという様相が現れてくるが、末代の姿であるとお経には説いてあるが、我がミラーの修行学問の出見を棚に上げ、人の出世を妬んで天さえ殺そうというような悪巧みをするあの坊主ども、あれが天魔でのお手なんであろう。あれが悪魔での手なんであろう。ああ、情けない世の中になったな。衣は着ているが、袈裟はかけているが、下面如菩薩内心如夜叉、表姿は立派な姿をしていても、心の中には夜叉のごとき恐ろしい心を抱いておる。あれが末代の、天魔が降りてきて人に間違うた話をして地獄へ引きずり込んでいく姿であろうと、しばしの間泣いておいでになりました。ところがいつまでも泣いておるわけにはまいりません。真夜中ではありますけれども、大乗院にお住まいの御開さんの手元へお使いが立ちました。真夜中のお使い、何事やらんと取るものも取り合えず、飛んでおいでになって、ご師匠様、どんなご用がありました、この真夜中のお使い、取るものも取り合えず、はせさんじましたが、ご師匠様、何事ができましたと、ご師匠のお顔をご覧になると、真っ青なお顔、いる両眼から止めどもなく、ほろほろと涙をお流しあそばす。ご師匠様、このお顔色は、この両眼の涙は、唇の色さえ変えさせられてのこのお姿、ただごとじゃございますまい。何事ができました、言うてくだされ、聞かせてくだされ。ご師匠様、泣いておっちゃ話は分かりません。ご師匠様の仰せなれば、大恩受けたご師匠様、この半年は水の中へも喜んで飛び込み、火の中へも喜んで飛び込む覚悟で馳せさんじたのでござります。ご師匠様、泣いておっちゃ話は分かりません。どうぞ聞かせてくだされ。何をおっしゃっても半年驚きません。どうぞ聞かせてくだされ。言われれば言われるほど、ご師匠様ものがいい。先刻はあの16人の者の前、両手をついて、どうか堪忍してやってくれ、半年の命を助けてやってくれと、あのように泣いて頼んだのに、聞いてくれなんだ、あの16人も我が弟子ではないか。何にも言わんのに、聞かしてくだされ。言うてくだされ。ご師匠様、あなたの仰せならば、大恩を受けた我が身、たとえ石の中へも喜んで飛び込みましょう、水の中へも喜んでご師匠の仰せに従います、聞かしてくだされと親切に言うてくれる、この半年も我が弟子ではないか。同じ弟子でありながら、 このような違いがあろうか、このようなかわいいことを言うてくれるこの犯人に死んでくれだの、どうぞ命が欲しい、そんなことがどうして言えようと言われれば言われるほど、ご師匠様はただただおーおーおーおーと泣いてござる。ご師匠様、泣いておっちゃ話はわからんじゃありませんか。聞かせてくだされ、何をおっしゃっても犯人驚きません。だんだんだんだんと追い詰められ、そうじゃの、言わにゃわからんわの、じゃがこんなことを俺の口からな、今言わんとすれば胸張り裂く思い、どうしても言えるこっちゃないけれども、言わにゃわからんから言うが、犯人嫌じゃろうがの、死んでもらいたいのじゃ、お前の命が欲しいのじゃ。あまりのことに愕然とあそばして、しばしの間ものも言わずに泣いておいでになりましたが、やがて決然たる態度をお示しになって、ご師匠様、よほどのことでございますな、死んでくれ、命が欲しい、どういう事情があるかは存じませんが、ご師匠様のお言葉に私背くわけにはまいりませんが、死にましょう。じゃが今死なねばならんとなってみると、私の言うことも一通り聞いてください。九つの時にお弟子にしていただきました。昼も夜も御所の一大事と取り組む、今日まで泣いて泣いて求めてまいりましたが、お恥ずかしや、いまだに御所の大事は解決がついておりません。死ねとおっしゃりゃ死なねばなりません、喜んで死にましょうが、私の御所の一大事の解決のつくまで、この命お延ばしくださるわけにはまいりますまいか。おお、犯人、死ねとは言うたがの、ここで腹を切れというのじゃない、ここで首をくくってくれというのじゃない、実はのう、お前があまりにも学問修行ができすぎるので、三千坊の中、特に十六人のあの上州たちがお前を妬んでのう、この大満の行、解放行にこと寄せて、お前の命を取ろうというのじゃ。わしはあの弟子の前に両手ついて、お前の命を助けてやってくれと泣いて頼んだ。けれども、心の底まで冷え切っとるあの者どもは言うことは聞いてくれず、ついにお前に解放行、大満の行をさせるというわしは証文を書いた。お前に死んでもらうより他に道がない。お前嫌なら嫌と言うてくれ、お前が嫌と言えば俺が腹を切る。それより道がない。誰でもそんなことを聞いたならば何事だと。我が身の学問修行の出権を棚に上げ、人の出世を妬んで、甘さえ殺そうというような計略を立てるっては何事だ。示談だ踏まねばならん事柄です。ところが五海さん、その時ご師匠からこのお話を聞かれまして、にかーっとお笑いなさるやいなや、横でおうて、ご師匠様、ご師匠の一大事に行きず、どうしたならば安心ができるかと、夜ともなく昼ともなく苦しんでおります私に、あの十六人の人々の口を借りて、大慈大悲の御仏が、解放行をこのうてみよ、大満の行を励んでみよ、未来の光明が見つかるぞよのお指図をくださったのでございます。あの人々に計らわれて、 自分の命を取られるならば地団駄踏んでもなきゃ飽きたりのないことでございますが、そうでない御将の一大事に行き詰まって苦しみ悩んでおるこの私を大事大事の御仏憐れ不憫とおぼしめし、あの人々の口を借りて解放行励め大満の行を励んだならば未来の光明を見つかるぞよのお指図と私ありがたく受けたまわりました。晩年は幸せ者です。まだお慈悲の外へは出ておらなかった。どんな難行であろうとも、どのような苦行であろうとも、命まとうに行えば必ず御仏はご加護くださると私は信じました。喜んで生限り今限り命の続く限り解放業を励もうと思います。ご師匠様泣いてくださる。今晩のうちに旅装束を整え目落ちを明けむつの鐘を合図に百日百夜の大修行に取り掛かろうと存じます。ご心配くださるな、必ず仏様はご加護くださると私は信じて、どんな難行も苦行も仏と共に修行をすれば必ず満足する往生の一大事安心ができると確信をいたします。泣いておいでるご師匠を後にそのまま大乗院へお帰りなさる。やがて一夜の間にゴンゾわらじにガマハバキ竹の三重に杉の傘鉄髪の中には百日間召し上がる生米を百粒数えておいでになる。一日一粒ずつの生米を食べる。生き取れる道理がない。だからこれ最後であるご師匠様とももう今生では会うことはできまいお考えになりまして、最後のご挨拶お別れにご師匠の手元へおいでになる。思えば思うほど眺めるもの聞くものが全て涙の種。ご師匠様長い間表となり影となって今日までご指導をくださったが、おそらくはこれ今生のお別れでございます。生限り今限り命まとうに励もうとは存じますが、生身の体の悲しさに食べず飲まずの修行とあればとても百日間の命は保たれますまい。もしもやご師匠様、山の中で私が行具をつたなくついに今生のお別れをしたということを風の頼りにお聞き遊ばせし、その時にはああ半年はかわいいやつじゃった哀れなやつじゃったとおぼしめし、どうぞ線香の一本たりとも立ててやってください。お経の一巻たりとも読んでくだされ。ご師匠様長い間お世話になりましたが、何のご恩報謝もせずじまいで今生のお別れをしていかねばなりません。まあこの世においては何らご恩報謝はできませなんだが、生まれ変わり死に変わるその間にまたあなたにお会いする時があれば心ゆくまでお礼を申し上げます。これが最後でござります。ご老体どうぞ御身を御大切にと、生木の枝を裂かれるような思いで最後のお別れのご挨拶をなさるわけであります。ご師匠様も涙なら、ご解散様も耐えられない、そのお気持ちでご挨拶をしていらっしゃるのでありますが、まあ、ご師匠様ももうどうにもこうにも悲して悲して、どうにも言うことすらもできんというようなそういう苦しみの中でいよいよお別れをなさって、解放行大満の行というような大修行に取り掛からっしゃるのでありますが、いずれの行も及びがたき見なればという一言の中に、わしは格のごとく20年間血みどろの苦労をしたけれども凡夫の悲しさに、これならお浄土へ行けそう、これなら参れそう、それは一つも見つけることはできなんだ、20年間の苦労の結論はいずれの行も 及びがたき身だということがわからしてました。こういうことを具体的に我々の実際本当にこう味わえる、そういうこの姿を形に表し身に表いてご苦労くださる有様が、ただ昔話と聞いてはならんことだろうと私は思うわけでありますが、あまり長くなりましょう。ちょっと休憩してもう一席お話をいたします。雨の降らんうちに済まさないかんし、うちに帰ってもらうまで雨が降ってはいかんと、こういうことですが、なかなか降りそうで降らん。まあしばらく聞いていただいて、今日はお別れをするんですが、今このご師匠様の手元へおいでになりまして、これがもはや到底この世では再び会うことができない、こういうお覚悟でありますから、ご師匠様長い間お世話になりました。本当にやがて出家になりましてから異病に数えてみるとやがて20年になります。その間開けてもくれてもご匠の一大事、どうしたら解決がつくか安心ができるかと求めてまいりましたけれども、未だ安心ができませんが、このような大修行はとても凡夫の私ではできるわけはないけれども、おそらくは山の中で今生のお別れをするでありましょうが、もし山の中で私が今生のお別れをした、ついに行合をつたなく今生のお別れしたかと、こういうことを風の便りにお聞き遊ばしたら、ああ犯人はまことにかわいいやつやと、あのように苦しみ悩みながら求め求めても往生の一大事が解決つかずじまいで今生のお別れをしたか、こうおぼしめして、どうか私が死んだということをお聞きになったその時には、どうぞ線香の一本も立ててくださるよ、一巻のお経たりとも読んでくださいますよ、ひたすらお願いを申し上げます。いや犯人、このような大修行をお前にさして、わしが布団の中でぬくぬく寝とるとは思ってくれるな、とても人間技では行える修行ではない、この70にも余った老体じゃけれども、朝は牛蜜時に起き出て、あの身を切るような谷川の水で全身を洗い清めて、ご本尊観世音菩薩の御前に荒ごもを引いて、一日に阿弥陀経300巻念仏1万遍を唱えさせていただき、何時の大満の行満足するよう、ひたすら観世音菩薩にお願いをいたそうの所存である。ご師匠様、そのようなことをあなたのようなご老体遊ばせ、あなたのおいの、いやいや、わしの命はたとえ縮もうとも、お前がご師匠の一大事が解決がついたならば、幾十万幾百万の人々が救われるじゃないか。じゃがの、お前を殺そうが目的だ、誰もいないとて油断をするなよ、木の陰岩の陰には常に悪僧の目が光っておるのじゃ、油断はならんぞ。ご師匠様ありがとうございます。なぜ私が油断をいたしましょうぞ。私は人が見ていようといまいと、そりゃ人の目というものには何ら心を奪われる必要はありません。私は寝ても覚めても仏様の目をかすめることはできんという、人間の目を問題にせず仏の目を恐れるのでございます。ご心配くださるな。まあいよいよお別れの時刻が参りました。やがて明けむつの風の鐘の合図を聞かねばならん時刻となりました。お名残募集はございますがお別れをいたします。どうぞ御身御大切にと、一足抱いては後ろ振り向いては、ご師匠のお顔をじっと眺めてはぼろっと涙をこぼし、二足抱いては後ろ振り向いて、本当に耐えられないお気持ちの中で山へお登り遊ばして、いよいよ開放行大満の行という修行をお始めになるわけ。20日30日というこういう時には風の間に間に 大声上げて読んでおいでる法華経の声が御師匠の耳にも聞こえてまい、ああやっとるな、ああ俺も負けてはおれんわやと観世音菩薩の御前に荒ごも引いて大声張り上げて仏説阿弥陀経明勢伽門一字仏、どうぞ大慈大悲の観世音、どうぞあの半年にお力添えをくださって、このシャバで再び生きて対面のできるよう、どうぞ力添えをしてくださるように、我が身の命はたとえ縮みましても、この大満の行満足し未来の光明が見つかったとあれば、半年一人のことではござらん、一切の衆生が救われます、どうぞお願いをしますと師匠と弟子とが力合わせて死に物狂いの修行開業毎日励んでおいでになりますが、まあ御開さんも人間の身であれば悲しいことには50日60日となる頃、おいにはもう全然目が見えんようになる、立っても歩けません、杖を頼りにひょろひょろひょろひょろと、あまりの偉さあまりの辛さにご師匠のおっしゃったこともついお忘れあそばし、岩の角にちょっと腰をかけてしばしご休息をあそばしておりますと、どこで見ていたものか荒くれ男がバラバラっと御開さんを取り囲みました。やい犯人、貴様解放の行大満の行はなんと心得ての修行じゃ、石に腰掛けながらの修行が解放行か、石に腰掛けながらの修行なれば3歳の童子もこれをこの、3つになった子供でもやれるじゃないか、バカ者めが、仏の目を恐れよ、これが仏の慈悲の無知じゃ、ありがたく頂戴をいたすがよかろうと、荒くれ男力任せに三尺の竹杖を振り上げまして、前からとも後ろからともなく、ところ嫌わず痩せ衰え骨皮におなりなさったあなたの体を力任せに殴り倒され、おこらえくだされ、お許しくだされ、私が悪うござりましたと謝り果てられるが、声のあるうちは殴らな承知をしない、もう気絶遊ばして死んだも同然のありさまになるまで殴り倒されて、まあ何にもおっしゃらんようになると、この悪僧ども歓声を上げて立ち去っていくが、死んだも同然のありさま気絶をしてらっしゃる、あまりの寒さにようよう気がついて起き上がろうとすれど、起き上がる力はなく、あまりにも体の痛さ、つい真理の炎がちらちらと燃えてくる、なぜこのような痩せ衰えた骨皮になったこの体を力任せに、前からともなく後ろからともなく、ところ嫌わず、なんで殴り倒さにゃならんのか、思わず真理の炎がちらちらと燃えてまいり、いやいやそうじゃない、あの人々に殴られたと思うから腹が立つ、そうではない、ずるけておる私を大慈大悲の御仏、励め励めと慈悲の無知を与えてくださったのじゃ、ずるけてはおれん、行わねばならんと、もう立って歩く力がありませんから、四つ這いになって虫の這うようなありさまで十六谷を山から谷へ、谷から山へと、津田やかずらにしがみついて法華経を読みながらご修行しておいでるが、まあその声はご師匠の耳には全然聞こえてこない、もう死んだだろうな、まだこの間まで風の間に間に法華経の声が聞こえてきた、もう全然聞こえてこ、おそらくは死んだであろうが、早う満願の日が来んか、早う満願の日が来んかと、ご自分は死に物狂いでお経を読んでおいでになりますが、百日という日はなかなか来ない、まあようやく九十日、今日は九十五日だ、 ようようまんがんだ今日は、いよいよ大修行を完成した日じゃ。まあ生きてはおらまいけれども、死骸なりとも白骨になっているかもしれんが、たとえどのような姿になっていてもどうぞ連れて帰ってくれと、二丁の籠をご用意あそばし、お前方はこの方面、お前方はこの方面を探して、どうか白骨になっていても連れて戻ってきてくれ。お弟子方が朝から大声上げて、山から谷へ、谷から山へと大声上げて、半年様、半年様、終日死の暮れるまで探し求めましたが、お姿が見当たらない。もう探すこともできる。じゃがあちらにもこちらにもご苦労だったなという、そういう名残があちらにもこちらにも散らばっているのは、衣のちぎれとか白衣のちぎれがあちらこちらに散らばって、ああどんなにご苦労なさったかと、お弟子方は泣きの涙でからかご担いで闇の中を戻ってまいりました。ところが谷間から嫌なカラスの鳴き声が聞こえる。カラスというは無情鳥という。何か変わったことがあれば嫌な声で鳴くということじゃが、何か異変があの谷底にあるのではなかろうか、念のためにももう一度調べてみようじゃないかと、籠を山の上に置いて谷間へこう降りてまいりますと、大木の下に見るも哀れな有様で仰向けに倒れておいでるあなたのお姿を見つけました。お、ここに死んどいでるんだ。痩せ衰えて骨まで痩せ、穴の開いたような目で、うん、偉かっただろう、つらかったことであろう。そこへみんながバタバタとこう座りまして、まあ両手を合わせて、何万だ打つ、何万だ打つ、お念仏を唱えていると、月の光に照らされた御開さんのお顔がありありとこう見えまして、かすかに口の動くのをお弟子が見つけ、お、生きとえてるぞ、今口が動いたじゃねえか。耳をそば立て聞いていると、かの泣くような声ではあるが、ぼそぼそっといまだに法華経を読んでいらっしゃる。ハレー様、あなたこんな姿になりながらまんだ修行してらっしゃるのか。ああ無理もない、もう日を数える力もない、今日は満願だのに、なぜにまだ修行してらっしゃるのか、それさえ知らずにあなたはお経を読んでいまだに解放行を励んでらっしゃるのか。ご師匠様がお待ちかねじゃ。めでたく解放行大満の行満足をなさったのじゃ。さあさあ帰りましょうと、そのお体をそーっとカゴに乗せ、壊れ物にでも運ぶような有様で、そろそろそろそろと戻ってまいりましたから、もう真夜中です。ご師匠様は朝から何十度となく玄関先まで、まだ帰らんか、まだ戻らんかとお待ちになったのでありますが、日は暮れてしまったが、未だ戻らんとしてみりゃもうこの世の人ではない。そうすればあれが最後に残った言葉が思い出される。もし山の中で余語をつたなく私が死んだということを、風の頼りにでもお聞き遊ばせし、その時には、ああ半年はかわいいやつじゃった、哀れなやつじゃったと、おぼしめせばどうぞ一本の線香たりとも立ててください、お経の一巻たりとも読んでくだされと言うた、あれが最後の言葉か。じゃああれの言うたとおり、お経を読んでやろう。ずっと仏様にお光をあげ、おろうそくを立てて、今まさに輪の梅を取り上げてお経を読もうと輪を打ち鳴らそうとなさった瞬間、門前から大音声を張り上げたお弟子が、ご師匠様、ご師匠様、半年総図大満の行満足を遊ばして、ご帰参でござる、お帰りでござる、おお半年戻ったか。お経どころの騒ぎではない、思わず知らず 玄関先へ転げ出て、半年や命はあるか生きて戻ったかと、ガラッと籠の戸をお開きになると、変わり果てた見るも哀れなお姿、思わずその場にうわっと泣き出した。ああ、半年やつらかったであろう哀れなこの姿は、どのように苦しんだか、どのように泣いたか、ああかわいやなと、そのお体をそーっと籠の中から手に受け、我が膝に抱き上げて、半年や半年やと声を限りにお呼びになるが、もう昏睡状態で迷惑力もなけらにゃ返事をすることもできずに、一刻一刻が今生のお別れが近づくようなありさまに、思わず母将様はこのご解散の姿をひしと抱きしめて、半年このような大満の行を満足しながら、大修行を完成しながら、ああでもねこうでもね一言も物も言わずに今生のお別れしていくのか、目を開いてくれ、師匠の顔を見てくれ、一声たりともご師匠様と呼んでくれ、どう叫びになってももはや目開く力もありませんし、答える力もない。ああかわいそうじゃが、このまま死んでいくかとおぼしめすと、ご師匠様止めどもなく両眼から雨のごとくにバラバラバラバラと涙が流れ落ちます。その涙が抱いておいでになったご解散のお顔へ降り注ぎ、流れ流れてお口の中へ涙が流れ込みますと、正気に変えられて落ちくぼんだ両眼をパッとお開きになり、ご師匠のお顔をじーっとご覧になる。やがてかの泣くような声ではありますが、全身の力を振り絞って、ご師匠様、ご師匠様、おう、半年